こんにちは。近所で開催される桜祭りの心配をいつもしている桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。あなたの街では桜はもう咲いていますか。まあ、南九州とかだったらお花見した記憶が私2月末とかだったので、もっと早い段階でソメイヨシノじゃない、ね、あの辺りに咲く桜でお花見した記憶があるんですけれども、大阪はですねまだ咲いてないところの方が多いんでしょうかね。私の町、あの仁徳天皇陵がある堺市なんですけども、去年もっと咲いてたよなっていうあたりでもまだ咲いてなくて、ちょっと心配してます。いや、自然のこと心配するってどんだけ何様やねんっていう一瞬自分が頭よぎることもあるんですけれども、今年ちゃんと咲くかな、咲いてくれるかな、桜の下散歩したいんだけどドキドキみたいな、そんな日々を送っています。どうしようもないことで無駄に心配している心配性でございます。で、今日の話はですね、肝に銘じたいお話です。頭の片隅に置いておきたいお話です。誰かの人生では悪役になる時もある。これがいつも心の中で理解ができていたら、持っている言葉であれば、どんな人間関係を築こうと、どんな選択チョイスをしようと大丈夫になっていきます。今日はそんなお話をシェアさせてください。で、私はですね、いろんな言葉にこれまで出会ってメモしてっていうことが大好きで、書き留めてきた言葉があるんですけど、その言葉たちの中でちょっとうる覚えなんですけど、今メモ帳どうか置いちゃってうる覚えなんですけども、どれだけいい人でも誰かの人生では悪役になるっていう言葉、この言葉が好きなんですね。で、私は人間関係がめんどくさいとか苦手だっていう思い込みをしていたんですけど、実はそうじゃなくって、誰かに対して嫌われるかもしれないっていう時にどう行動を取ったらいいかが分からなくって、あれもこれも考えて、他人のことを考えて、他人にどう思われるかを考えて、自分で自分の人生、自分のコミュニティをややこしくしてきたんだなっていうことに最近気づきました。そう、人間関係の中でも人間関係が苦手っていう人ってほとんどいなくって、こういう場面では苦手っていう方が多いと思うんですよね。例えば恋愛しました、恋に落ちました、お付き合いすることになりました、これまでの、それまでの過程ですね、お付き合いするまでの、まあ、駆け引きじゃないけれども、その過程、相手の気持ちがどう思ってる、私のこと好きっていう、それまでの過程、付き合うまでのプロセスで体力消耗して、ああ疲れた、めんどくさい、恋愛なんてめんどくさいって思う方もいらっしゃれば、お別れするときに、すんごいエネルギー使うと思うんですよね。で、その別れの言葉が言い出せないのが苦手な方もいらっしゃれば、そのお付き合いしている人がいる時とそうじゃない時、なんか551っぽかったですね、お付き合いをしている人がいる時と、いない時のその時のギャップ差があるから、自分の心が安定しなくって振り回された気持ちになるから疲れちゃう、だから恋愛苦手だっていう人いると思うんですよね。いろんなバージョンがあります。だからこそ初対面が苦手なんです、初めての人と会うとドキドキするんですっていう方もいらっしゃれば、初対面の人はへっちゃらなんだけれども、毎日毎日顔を合わせている人とどう心地よく穏やかに付き合い続けるかが苦手な人もいれば、自分の過去の引き出しの中から、思い出の中から、いろんなものを引き出しから出してきて、こういう人と付き合うときは注意せよっていう自分の危険信号が鳴る、その時だけ苦手っていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。で、私は初対面の人ウェルカムです、大好きです。むしろ初めて会いましたっていう方にもういろんな質問して楽しくおしゃべりしたいタイプっていうことを最近気づいています。あとは悩みを持っている人の話もっと聞きたいって思っています。だからこそ悩み相談めちゃくちゃウェルカムです。話ずっとふんふんって聞き続けることができます。だがしかし、自分が嫌われるかもしれないっていう瞬間、これ言っ った方がいいよなっていう時に、いやあのさ、私こう思うんだよねってその口が開かない。これ言ったら私批判されるかもしれないなとか、これ言ったら私相手からもう口聞いてもらえなくなるかもしれないな、あこれ言ったらっていう、もしかしたら自分自身が関係崩してしまうかもしれないっていう、そんな時にどう自分が切り出すか、ここが私は苦手です。嫌われるかもしれない、でも言った方がいい。相手からあまりよく思われないかもしれない、でも私はこっちの選択をしたい。その時自分が思っていること、自分で決めたいものがあるけど、周りと協調性を保った方がいいかもしれない、そんな時の人間関係が私はとってもとっても苦手なんだなって自分でも自覚しています。あなたはどんな時に人間関係が疲れるとか、あもう考えたくないとか、ややこしいとか、あもうやだやだってなりますかね。これ人によって違うんですね。今日のお話は肝に銘じたいことです。心の片隅、頭の片隅にあったらお守りになるような言葉かなって思います。誰かの人生で悪役になることもあります。どれだけ私たちはコミュニケーションというものを学んで、いろんな本を読み漁って、あこうすればいいんだね、繊細さんはこうすればいいんだね、職場ではこういう風に会話をすればいいんだね、あなるほどなるほどってたくさんたくさん学んだとしても、それがうまく活用できない時の方が多いと思います。だって私たちはロボットじゃないから、感情を持ってる人間であって、これまで全ての人が全く違う思い出と思い込みを持って生きてきたからこそ、全員と全ての人と全人類同士が共感できる、賛同できるっていうことはまずまずないかなって思っています。それは仕方のないことだと思っています。でもそれこそが私たちが生きてる喜びであって、噛み締めたいことではあるんですけどね。だからこそ自分がどれだけいい人間でいようと頑張ったり努力したり、時には嘘をついて相手のことを優先させたり、いわゆる他人軸ですよね、他人軸になって相手から好かれようと努力する、でそんな言葉を提供したり会話をしたりすることあって、心が疲弊して体も疲れて、あ今日も疲れたなって思いながらベッドに飛び込んだとしても、どれだけ努力しても悪役になる時は悪役になるんですよ。これは仕方のないことって思った方が私は楽だなって思いました。例えばですけど、一生懸命になれることありますか？全力でやりたい、今私最高のパフォーマンスで最高の状態で挑みたいって思うものありますでしょうか？学生時代だったら部活動とかそういう方多いんじゃないかなと思うんですよね。バスケ部だったりバレー部だったり、あとは帰宅部だけれども塾で勉強本気でやってるっていう方、いろんなものに熱中しているものがこれまでの人生であったかもしれないです。でその時に本気で一生懸命やってる時って、周りの声があまり聞こえなかったり邪魔をされてるっていう気持ちになったことありませんか？まあ、ない方もいらっしゃるかもしれないですけどね。私はですね、もうその部活だったり勉強だったりっていうのが本気でやりたくてやりたくてたまらなくって、もうちょっと休憩したらとか、今日気晴らしにさどっか出かけようとかとか、たまにはさ息抜きしてさ練習しない日があってもいいんじゃないっていう親からの声がすごくイラッとしてしまったんですね。今思ったら私のことを考えてくれていてありがたい話なのに、いやもうほっといて、本気でやってるから、本気で練習してるから、そんな感じだったんですね。前に向きたい、もっと練習したい、もっと頑張りたい、もっと学びたいっていう感じ、一直線だったんですね。だからその時に自分が行きたいところ、そのゴールですよね、私はこうありたいって決めたところに目指し始めた時、休もうよとかサボろうよとか、今日くらいいいじゃんっていう言葉は私にとってはなんて邪魔してくるんだろうと思ってしまったことがありました。私の中でこうやって悪役っていうものを勝手に作ってしまっていたんですね。あもうほっといてよ邪魔だなって感じ。これって大人になってからもあると思います。自分にとってこれが大切って思っていることを自分が意識して重要だって思って力とか時間とかお金とかをかけていることを横から、えそんなこといいじゃんとか、 別にそれってどっちでもよくないとか、それよりもこっちの方が大事じゃないっていう風に、自分のことを本当に大切に思ってくれてる言葉だったとしても取り違えてしまって、あ、なんて邪魔してくるんだろうとか、私をどうにかしたいのかなとか、そんな風に思ってしまって勝手に自分で悪役を作ってしまうことがあります。これはただお互いの優先順位の差なんですよね。ちっちゃい頃の私は今の自分のレベルで最高のところまで行ってみたいっていうことがありました。部活もそうですし、大学受験もそうだったんですね。今の自分が全力で努力したらどこまで行けるんだろう、それを証明してみたい、試してみたいっていう、そういうタイプだったんですよね。でもそういうタイプだったけれども、サボろうよとか、今日くらいいいじゃんとか、高校の友達と学校帰りでも、なんか受験勉強疲れたし、数学わかんないし、日本史眠いし、英語も飽きたし、カラオケ行こうよって言われたとしても、私はいやごめん、ちょっと家帰って勉強するわっていう、今思ったらすごい真面目頑固タイプだったんですよね。でそう思った時に周りの友達からすると、あやのちゃんってさ付き合い悪いよねってなったり、自分のことしか考えてないよねとか、高校ってさ勉強だけが全てじゃないんだよみたいな感じで言われたことあります。これ普通に言われたことあります。でこれは私のことをもしかしたら思ってくれた言葉かもしれないですよね。高校時代でしかできないことって受験勉強以外にもたっぷりあるのに、なんでずっと勉強してんのみたいな感じで思われてたかもしれない。本当は優しさかもしれない、本当は私への思いやりかもしれない、もっと一緒に遊ぼうよっていう愛情かもしれないですよね。でも私はその言葉っていうのはぐさっときました。その時に自分の中でどう対処していいか分かんなくて、子供だったから、もう笑ってまた明日ねってバイバイって終わらせたんですけども、その時に迷うわけなんですよ。私は今これ一生懸命やりたいから放っておいてほしいなっていう言葉が言いたい。本当だったら私は私の人生作りたいからほっといてほしいなっていう言葉が言いたかったかもしれない。でもそれが言えなくって苦しくって、毎回毎回付き合い悪いなって言われて終わっていく、苦しくって苦しくってどうしたらいいか分かんなくって。でもその時に私が言えなかったのはなんでかっていうと、青春を楽しんでる周りの友達にとって私は悪役になりたくなかったからなんですよね。明らかに、いや私は今勉強頑張りたいから放っておいてよみたいな感じで言うと、多分翌日からもう声もかけられなくなるだろうし、お昼ご飯お弁当食べるのも一人ぼっちになるかもしれないし、でそんな言い方したら何あいつってもっとなりますよね。だからこそ言えなかった、悪役になりたくなかった、怖かったっていうことがあるなって思うんですね。大人になってからだって、今この言葉を本当は伝えた方がいいかもしれないけど言えない、怖い、そういうことあると思います。でもそれは自分が言えないのはその相手から悪役だって思われる怖さあるかもしれないです。逆に言うと言えてしまうっていう関係性もあると思うんですよ。特に親子関係ですよね。子供からすると時に親って悪役だと思うんですよ。子供がスプラトゥーン熱中してわーってやっている時に、いつまでやってんの、もう終わりにしなさいって言ったじゃんっていう言葉をすると、ママうるさいみたいな、今いいとこだったのにみたいな、集中途切れちゃったじゃんっていう風に邪魔者になるんですよね。今私人生をかけて本気でやってたのにかもしれないけれども、彼女からすると、その時子供からすると親っていうのは邪魔者悪者ですよね。でも親って子供のことが大好きだから、でもねこの時間やってると目悪くなっちゃうよとか、 1,2 時間ぶっ続けでやってると目痛くならないとか、目悪くなっても知らないよみたいな感じで言いたくなりますよね。そんな時にも子供からすると大人は悪者かもしれないですね。これは仕方のないことです。どれだけ愛情があったって、どれだけ思いやりがあったって、相手に言葉を届けて相手がなんて邪魔なんだとか、そんなこと言われたくなかった、そんな風に思われてるなんて知らなかった、もう聞きたくないなんて言われたら、言った側こちら側は思いやりだの愛だのいろんな思いがあったとしても悪者になるしかないんですよ。みんながサボってる、 私もサボった方が高校生活は楽しいかもしれない。でもそれ嫌だな。私は絶対に勉強したい。自分の人生切り開きたい。そう思った時に自分で進めていく勇気、これは誰かにとってはあいつって付き合い悪いよねっていう話かもしれないけど、自分にとっては後悔のない選択なんですよね。副業だってそうじゃないですか。私の周りには副業カウンセラーとかコーチングでやっていきたいという方がなぜかもたくさん集まってくださって、皆さん本当に素晴らしいなって心の底から思ってます。尊敬してます。でもそのような方々って多分会社とか本業があるから、その本業に行った時って副業一生懸命にやってる自分がマイノリティになる可能性もあるんですよね。多分誰にも言ってない人の方が多いと思います。副業 NG の方とかもいらっしゃると思うので、言えない方もいらっしゃると思うんですよね。マイノリティって苦しいですよね。でもそれでもそんなことやってて意味あんのって周りの人から言われたり、周りの人は副業をする時間があったらもう家族でお出かけするけどねみたいな人がいるかもしれない。でもそんな中でも自分だけは、私は自分の人生自分で選ぶって決めて進んでいる人たち、私はそういう人たちを守りたいし応援したいって本当に思ってます。でもそんな方々ももしかしたら家族とかに、休みの日くらいさ副業しないでさ、みんなでどっか遊びに行こうよって言われるかもしれない。職場の人に、いやもうちょっとさ会社のためにサービス残業してよって言われてるかもしれない。職場の同僚に、そんなことやってて意味あんのとか言われてるかもしれない。言われてるかもしれないけど、そこで自分がやりたい方を選ぶ勇気、時と場合によっては自分からなんだろうな、とっさに出てしまった言葉が出ちゃって、いや私はやるって決めたんだから放っておいてとか喧嘩することもあるかもしれない。私は今これ頑張りたいのって突っ走りたい強気な言葉が出るかもしれない。でそんな時周りの他人からすると悪役に思われるかもしれないですよね。あの人さーみたいなこと言われるかもしれないけど、それは仕方のないことなんですよ。どれだけ自分が一生懸命努力していても、どれだけ自分の人生後悔のないように一日一日1時間1時間を選んで作ろうと努力していたとしても、どれだけ頑張っていたとしても 100% あの人素敵だね、あの人最高だね、あの人についていこうっていうことにはならないかもしれないです。誰かの人生からすると、あの人さっていう悪者になることだって必ずあると思います。私もそうなってると思います。でもそれでも自分が後悔しないものを選んでいく、こっちが正解かな、こっちが間違いかなじゃなくって、自分が選んだ選択肢を正解にしていく、そのために今日できることをやっていきましょう。ということで今日はこんなお話でございました。後悔のない一日、今日作るのはあなたです。ということで最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。最後にお知らせをさせてください。4月はですね、久々にセミナーを開催しようかなと考えております。時間、心、お金のゆとりを得たい方向けの講座となっております。私はですね、ウェルビジーというプロジェクトを今しておりまして、ウェルビーにヘルシーにビジネスをしたい人のためのサポートっていう、そのまんまですね、幸福学をもとにしたビジネス作り、特にお家で在宅で子供がいようが介護があろうが本業があろうが、ウェルビーにヘルシーにビジネスをされたい方向けの個人ビジネスのクリエイティブサポートをさせていただいております。で4月はですね、それに基づいたイベントがいくつかありまして、まずは4月18日の夜7時30分からですね、ユデミーっていう動画教育プラットフォームがあるんですけれども、それに基づいたゆとり作りの勉強会でございます。こちらは勉強会なので、もっともっとカジュアルな形でご飯食べながらお子さんと一緒にお酒持って参加していただけたらとてもとても喜びます。ヨガの日ファミリーの方につきましては無料でご参加いただけますので、ぜひともお気軽にご予約ください。でヨガの日ファミリーというのが何かというと、私主催のオンラインコミュニティではあるんですけれども、毎月の月額制ではなくって1回払いで永久在籍できるオンラインコミュニティとなっております。ウェルビングを元にしているコミュニティになっておりますので、優しい方しかおりません。 中身はですね、キャリアのウェルビーング、フィジカルのウェルビーング、ソーシャルのウェルビーング、ファイナンシャルのウェルビーングなどなど、人生の幸福感に合わせた勉強会やセミナーを開催させていただいていたり、あとはですね、私がこれもうめちゃくちゃ不定期なんですけど、ユデミーとか動画講座をアップロードした時に先に無料でプレゼントさせていただいているコミュニティになっております。ご興味ある方はこれを機に参加していただけたらとっても嬉しいです。ぜひ仲間になりましょう。そしてもう一度セミナーでございます。通称レタキャンと私は呼んでいますが、ラブレタープロジェクトということで、ステップメール、メルマガをベースにビジネスを組み立ててみたい方向けの講座になっております。実践がメインの講座になっておりますので、講座を受けながら一緒に作っていく、そして私が添削させていただくっていうような内容になっております。私自身はですね、今娘を週5でバレエのレッスンの送迎と、んで、あとはそれの補助サポートっていうのが毎日のメインになっていて、 PTA の専門委員会の活動も楽しくってやっています。で、あとはですね、学童行きたくないっていう近所の子たちを日中預かったりして、一緒に宿題やろうよみたいな感じで放課後過ごすこともあります。でもそんなことしながらも、行きたいって思ったコンサートとかミュージカルとかにはもう即決でチケット買ったりとか、行きたいって思った場所に旅行に行くとか旅をするとか、この前みたいに遠出をしてイベント開催するっていうことは楽しんで心地よくさせていただいております。でもそれでも自分の中でやりたいことがやれている、そして好きなことをやってる自分にも OK が出せる、そして自分の大切な子供の応援も全力でできる、でそれはステップメールとかそういう仕組みのおかげだなって思うことが本当にあるんですね。ご存知の方も多いですけれども、私は元専業主婦でございます。専業主婦やっていて、自分で今お金を稼いでいない現状だからこそ、自分が赤字になるのが怖くって、できるところからコツコツコツコツいろんなことやってきました。だからこそあまりお金をかけずにでもビジネス楽しんでみたいっていう方のサポートができたらなと思っております。これは本当にわがままでも何でもなくって、何者かになりたいとか、一度きりの人生だからもっと楽しみたいとか、そんな欲求もっともっと出した方が私はいいと思っています。死ぬ時に後悔しない毎日歩んでいきましょう。ということでお知らせでございました。すべてのイベントはこの音声の概要欄の URL リンクに載っておりますので、ぜひともチェックしていただけましたらとっても嬉しいです。お会いできる方、心より楽しみにしております。では最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。